オープニングダジャレラジオネームホットケイさん。俺を火星に行かせい。お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。 ラジオ 100%。
音楽で
楽しく
ハッピープリンセスライブ。楽しい。
皆さんこんばんは。番組パーソナリティのお笑い芸人がんばれブソンくんです。
はい、第1週目担当の渡里裕次郎でございます。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100% は週替わりの個性だからのパーソナリティとリスナーの手によって 100% を作り出す何でもありのバラエティラジオです。毎週日曜日夜11時から30分間1回裏ライフ目の放送中。今日は314回10月2日日曜日。今月のテーマイントロ長いソングです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで実はその、はい、日本撮りなんですね今日ね、うん、なのでちょっとまあ先週も言った通り、コロナに僕なってた
は
あ、でそれ開けたばっかりなんでちょっとマスクを今したまんま、
あ、そうなの、
はい、やってるので、ちょっとガサガサ、ヒゲがガサガサ言ってますよ。
私に続いて。
そうな、そうですね、確かにそうですね。
そう、私もそうだったから、ほら
一回、ね、8月の頭ぐらいですよね。
そうそうそう、は
い、そうだからその1ヶ月後に私もなってしまいました。まあまあもう元気になったんで大丈夫なんですけれども、はい、ということですけれども、もう9月、あ、10月だ。
10月だよ。そう、
あ、10月か。そう、うん、今月イントロ長いソングですけれどもね。、うん、なかなか皆さんね、いろいろ送ってきていただいて、
あ、送ってくれたんだ。
はいはいはい、まあ、でも渡里さんからも推薦をいただきましたので、それも含めてご紹介させていただけたらなというふうに思ってますね。
あれはね、ちょっとエピソードになりそうな話だから、
なかなかね、こうラジオでイントロ長い、マジでイントロだけで終わっちゃいそうな感じですけどね、長さによってはね。
そうだってカラオケだけで歌えなかったって人いたからね、うん、
なかなかですね。なんで、渡里さん今月も、渡辺物語の、
そうですね、
続きということで、
そうです
ね、うん、そちらの方も楽しみにしていただけたらと思うんですけども、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。はい、お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。 この番組はフォロワーとお嫁さん超募集中、あと北山326様、兵庫県伊丹市から市川裏ライフも、こよなく愛する内戦団員七井様のテクでお送りしております。番組の感想はハッシュタグブソンレイジョでツイッターでつぶやいてください。YouTube ライブでも収録の日に、流しておりますので、収録の日はツイッターとかで見ていただいてコメントいただけたら、今これをその収録の日に見ていただいている方はぜひコメントなどいただけたらありがたいです。ということでホームページ、あと LINE とかもあるのか、よろしくお願いします。ブソンのラジオ 100% で検索してください。ラジオにも早川瑞穂さんから今月のテーマイントロ長いソングについていただきました。ブソンレイディオのブソンのラジオ 100% の尺ではやりにくいんだけれども、うん、イントロが長い曲を集めて音楽配信ジェネレーションを黙らせてみたいということで、うん、まあ、今回イントロ長いソングになってるんですけれども、うん、まあ、そう、なんかあれですね、最近は5秒しか聴かないとか
、うん、
ね、すぐその TikTok とかで5秒聴いてもすぐ次の曲、うん、5秒聴いて次の、だから5秒でいい曲作んなきゃ、
うん、
なんでサビを頭に持ってくるっていうことなんですけど、そこに、
うん、
まあ、こう一個一石を投じようということで、うん、イントロ長いソングもいい曲あるよっていうことでいこうと思いますと、うん、で最強はおそらく、うん、ビリー・ジョエルストレンジャーという曲だということでございますので、ね、そこからいきましょう。ビリー・ジョエルでストレンジャーです。どうぞ。
出会いソングったらもう野鳥フリーの歌手渡里裕次郎でございます。
お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。
音楽で棚つか。
はい、
このコーナーでは、うん、CD のマスタリングエンジニアからスタートした私、うん、渡里裕次郎が音楽に関する質問疑問、音楽に関する情報を発信するコーナーです。
はい、ということで渡辺社長、新社長のね、物語がずっと続いておりましたけれども、
はい、はい、で今回はまあ所属されてたね、
うん、
加山雄三さん、
あ、渡辺エンターテインメントの、あ、もちろん鍋プロが当時は、
そうそうそう、
鍋プロですね、
そうと加山雄三さんの、うん、に取り上げようかなと思って、何人だ取り上げようかなと思って、映画、
うん、
をちょっと取り上げてみようかなと。
はいはいはい。
それで、まあ、有名なね、はい、代表作。
はい。
この人ほら、かやめゆうぞ。はい。若大将って言われたんだけども。
はいはいはい。
エレキの若大将っていうね。
いや、そう、エレキの若大将。この若大将シリーズ、なんとなく、なんかそういうのがあるってのは知ってたんですけども、こう言われて、
うん。うん、
見たことなかったんで、初めてこのエレキの若大将見てみました。
見てみました。
普通にもう配信で見れるんで。
うん。見ました？
はい、見ました、見ました。面白かったです。
面白かったでしょ？
びっくりしました。なんか、うん、 なんか、なんもねえんだなっていう。うん、
そうそう。
ただ面白いだけの映画、久しぶりに見たの、すごい普通に面白い、ずっと面白いですね。
そうそうそう。で、このね、若大将はずっと歴代も18作になってて、うんうん、悪者がいないんですよ、実は。一人もね。っていう映画と、あとやっぱり娯楽性があるのよ。
なんか、調べたら、うん、なんか、水戸黄門みたいな、もう一連の流れはずっと一緒なんですね。うん、なんか、スポーツが違うだけで、
そう
基本的にはなんか、好きな女の子ができて、スポーツ頑張って、みたいな。
そう。
優勝してめでたし、目出しみたいなのがそれぞれ違うっていうだけで、基本的には同じ感じで進んでいくみたいですね。ああ、なんか楽しいなと思って見ていて、すごいマジで、久しぶりに完全に娯楽の映画久しぶりに見たなと。
で、これと同時に東宝っていうのはやっぱりクレイジーキャッツ、あの植木さんたちの映画もやってたわけ。だからもう本当娯楽としてはもうすごく楽しいし、あんまりストーリー性はあんまないんだよ、実は。
トラさんと同じぐらいの時代ですか？
トラさんより前。
トラさんより前なんだ。
うん、
ああ、そう、なんか、トラさん的な匂いも少ししつつ、でも全然トラさんよりは、その、面白に寄ってる、
う
ん、ギャグに寄ってますよね。
そう。なかなかね、面白くてね。
田中邦衛が、うん、いや、僕、やっぱ僕の世代だと田中邦衛って北の国からね、モノマネされてるイメージしかなくて、あのイメージしかないのに、うん、いや、全然、うん違う
でしょ？
田中邦衛がむしろ全てのギャグを背負って生きてるみたいな感じでしたね。
そう。
びっくりしました。
若大将とかでしょ？
そう。すごかった。なんかチャラ男なんですよね。
そう。
で、若大将の加山雄三もひたすらいい男。
そう。
ひたすらモテるし、いい男だし、才能もあるしっていう感じだけど、田中邦衛がずっと足を引っ張り続けるんですよね。
そう。
こんな面白い役だと思わなかったな。
それでね、今日その演技の若大将から、ちょっと二つほどね、これおかしいんじゃないかなっていうね。
あら、おかしいんじゃないか
ちょっとね、前後するんだけども、というなんだろう、若大将が、バンド活動。
あらすじとしては、この、すき焼き屋の息子なんですよね。
そうなんです。
すき焼き屋の息子なんですけど、なんかふとしたことから、このすき焼き屋が潰れるかもみたいな借金を抱えてしまいまして、それを、なんかその、田中邦衛とか他のお友達とバンドを組んで、バンドで優勝して、そのお金でどうにかしようとしたんだけど、もう一腹あって、今回はスポーツアメフトなんですよね。
アメフト、そう。
で、結局アメフトで優勝して、なんか融資してもらえることになって、めでたしみたいな。アメフトも優勝したし、融資してもらえるし、なんかね、知り合いのお嬢さんが、融資してくれて、めでたしみたいなストーリーですね。
そうなんですよ。それでね、この中で、君といつまでも。
あの、二人を、あれも、俺、初めてこの曲だって知った。
あ、そう、この中で、要は映画の中で生まれたようなもんなんですよ。
ねえ。
で、それでね、
ちょっと今日、闇が、ですよね。
で、これ日光が舞台になってて、中禅寺湖で、このヒロインっていうか、マドンナの、スミコさんのために、初めて作った曲だということで。
あ、設定がね、そうですね。
設定がそうなんですよ。こういう感じで。
追いかけていくんですね、この女の子はね。
そう。それで、じゃあ、スミちゃんのために、作った歌があるんだ。聴いてくれないかって言って、このなんか草原みたいなところでこう、歌うんですよ。
やってました。
で、それでね、まあ、アップになるんだけど、この、加山雄三さんのね、これ、若大将のこの、なんか、苦悩の顔？
ああ、確かに、なんか、そうですね。
苦味か、潰したような感じ。
その、ヒロインの女の子がホテル経営してますよ、みたいな。それを追っかけていって、そのホテルに泊まっていって、二人っきりになった時に歌ったんですよね。
そう。で、それね、サビの部分ね、の時に、こうやって二人がこうやって画面に映るんだけど、初めて作った歌なのに、なんでサビからちゃんと歌えるのみたいな。
まあ、それね、もうこれはもうギャグだからさ、映画自体が全部ギャグだから、別に、そんな違和感を感じることでもないけどね。
それでほら、やっぱ、加山雄三さんはすごく真面目だから、で、絶対おかしいって言って、で、不服。
あ、それで、それが気に食わなかったんだ。
そう、気に食わなくて、その本当に映画でこれ、ムスって顔してて。そう。
そうなんだ。別に、でもあんだけギャグ入ってたら、ストーリーとか関係ねえけどな、もう。
でね、監督曰く、映画だから。一言、映画だから。
なんか、調べたら、第一作も、なんかそのマンホールで焼肉を焼くシーンがあるらしいですね。
そう、浄化槽の蓋をね、で持ってきてやる。
そう。で、プロデューサーの人とか反対して、こんなんいいわけねって言ったけど、そのシーンが面白いって人気になったみたいな。だからもう何でもいいんですよね、面白かったら。この映画に関してはね。
だから、それこそ本当に、なべしんさんの、やっぱりその企画力とか、そういうのも入ってね、やっぱり。
いや、
ギャグとかね。
いや、ギャグ面白い。普通に面白いの、いっぱい。ずっとふざけてんだもんだって、俺たち。意味わかんないですよ。
でしょ？
面白かった。すげえ面白かったですよ。
で、この君といつまでもの前に、そのエレキ合戦、ゴーゴーエレキ合戦って言って、第1周目から第10周目まで。
10周勝ち抜くと10万なんですね。この10万で借金が、 一旦チャラになるんですよね。
そうそうそうそう。
することができるっていう作戦ですよね。
そうそう。それで、うん、実はその、この、なんていうかな、その、決勝戦の時に、うん、対決する、赤田っていう、この、ジェリー藤尾さん、
はい、
扮するこのバンド、はい、
雑誌。そうか。最初の借金の10万円も、田中邦衛が飲酒運転して事故ったその、
それを
10万円を取るための、ゴーゴーエレキ合戦で、この決勝で、この相手を怒らせて、こいつが銀行なんですよね。
そうそう
銀行の息子だから、こいつが怒って家の、そのすき焼き屋さんが、潰れそうになるんですよね。そうだそうだ。
そうそう。それで、この、いや、赤田が、青大将に、何を指示したかって言ったら、うん、アンプの電源を引っこ抜けって言って、は
い
は
いはい、ありましたね。その田中邦衛にね、
そう、
足で引っこ、アンプ抜けを言ったら、このエレキ合戦ってのもエレキギターだけなんですよね。
そう、
インストロメンタルソングバトルなんですよね。
そう、それでまあこれがその足のアップなんだけど、こうやって線を抜くところ、
今 YouTube ライブには写真を見せながらお話をしております。
ラジオだとちょっと見えないけどね。そう、YouTube ライブだとこれで
見ると、田中邦衛がね、こうすごい脅されてんですよね、こいつに、ね。
そうさすが、
ね、てめえがって
そうそうそう、
俺みたいな感じになって、
そうで、その全体像がこの、はいはいはい、画像なんですね、この舞台で。は
い、で足で抜いちゃう。
そう、うん、それで
音出なくなりましたね。
そう、音出なくな
るんですね。
そこを
2兵、生放送なんですね、これね。
そうで、まあそのドラムの2兵さんね、はい、この人がもうすかさずそのドラムでアドリブをやったんですよ、つなぎで。
はいはい、
で寺下武さんが気がついて電源を挿して、ことなき得たと。
ことなき得ましたね。
ゴーと。はい、そしたら、いきなし、若大将が歌い出しちゃったって、ね。
歌いましたよね。そうだよね。
そうそう、そう、僕の悠久とこで、うん、それが、なぜかね、エレキ合戦なきゃ、エレキで、
いや、そう。
勝負しなきゃいけないんだけども、なんだろう。歌っちゃったっていうね。
歌っちゃいましたね。
そう。
なんでですか？
そう。なんかね、それで優勝しちゃ、まずいでしょみたいな。
確かに。
そう。
優勝しましたもんね、
それね。そう、優勝しちゃったんですよ。
で、銀行屋が怒って、すき焼きが潰れそうになって。
そうそう。一旦で潰れちゃったね。
ね、そう。で、アメフトで勝って。
そう。
で、めでたしめでたい。
そうなんです。
すごかったな。
そう。それでさっきその中禅寺湖で、そのすみちゃんに聞かせた、君といつまでも。
はい。
で、それなんだけども、この音楽プロデューサー、プロモーターの女性がいるんですよ、実は。最後の方でね、こうやって出てくるんですわ。
はいはいはい。
若大将がほら、ちょっと、学校もね、
はい、
そう、やめて、
そうだそうだ、
稼ぐ。
で、CD にしたらどうって言ってくれて、それでお金をゲットできるんですよね。
そうそう、タラララって、こうやってテレアシタキシさんがね、はいはい、こうやって弾くんですよ、この曲。はい、だから、あなたが日光で作った曲、
はい、
これをレコードにしようと思ってる。
うん、
で、これが売れれば、学校にも行けるでしょうと。うん、で、ほら、やっぱり学生は、勉強しなきゃいけないと。
うん、はいはい。
で、おお、よかったな、みたいな感じ、
はい、そう
です
ね。レコードで売れたらってことですね。
そうそうそう。それでね、最後の場面があるんですよね。こちら、たのきゅ
う。たのきゅう、すき焼き屋さんで最後歌うシーンですよね。宴会シーンですね。
そう。
めでたし、めでたしの。
で、この時に、要はこのレコードが売れたおかげで、たのきゅうが再建できましたって。
うん。
ありがとうございましたっていう。
うん。で、最後歌いながら。
歌いながら。
ディナーショーみたいな歌い方、大学生の設定なのに。
そうそうそう。
ディナーショーみたいな歌い方しますよね。
そうそう。で、実はそのほら、ご令嬢の、お嬢さんの場面があったと思うんだけど、ここに出てたこの真ん中の男の人、この人どなたか知ってます？これ。
真ん中の人？これ
このお父さんって
お父さんの人ですね。
ご令嬢のお父さんなんだけども、この人、俳優の上原健さん。
上原健さん。
加山雄三さんのお父さんです。
あ、そうなんだ。
だから親子共演。
へえ。
なんですよ、これが。
そうなんだ。そういうのは全然分からず見てた。
そうなんですよ。上原健さん。
へえ。
やりづらいんじゃないかなと思って。
確かに親子やりづらいですよね。
そうそうそう。でもこれは唯一こんな風に出てて。
へえ。
なんとやっぱ似てるんだよね。
なるほどね。
これ何回見ても面白い。エレキの若大将。
エレキの若大将面白かったですね。普通にアマゾンプライムビデオで、まあレンタルで、300円とかレンタルできたんで、普通にそれで見ました。
ついね。
配信で、はい。
私はもうこれ DVD 買ってますし。
いやいや、
ボックスセットでも売ってたから全部買いましたもん。
若大将シリーズ。いや、なんか普通にもう配信で見れる、見ようと思ったらすぐ見れるからいい時代ですね、なんか。面白い。いや、でもこういうこともなかったら多分、シリーズ知ってるけど、見ることとか多分なかったから。
そうでしょ？
よかったら見て、思って面白かった。こういう、時代があったんだと思って、映画の。普通に、いや、面白かった。なんかね、今みたいな、なんか、背負って見に行く時でもなくてね、なんか頑張らなくていいから、楽でしたね。調べたらなんか、この当時って2本、封切り映画2本セットで上映とかされてたから、これなんか、大体、怪獣映画とセットで。
そうそうそう。
ね
そうなんだ。ゴジラかなんかとね、セットだった
ゴジラと若大将のセットなんですね。すごい時代ですね。
そう。それで、 なんか、こっちの方がと、すごい人気が出ちゃったっていうね。うん、そういう。
でも子供はどういう、子供は楽しいのかな、ゴジラ見に行った子供が若大将見て楽しめんのかね。
やっぱり熱狂したらしいよね。
ああ、うん。ということでありがとうございました。エレキの若大将面白かったです。はい、ということで今月の曲。
はい、2曲目。はい。これは私が、今、ナオミさんにずっとカバーで歌ってもらってる曲で、
うん、
1981年、うん、ごめんなさい、1991年ね、91年ね、田村えり子さんのアイドルの曲、うん、誘惑のチャチャですね、うんうん、これをちょっとカバーしてもらいました。出会いソングったらもう野鳥フリーの歌手渡里裕次郎でございます。
お笑い芸人無尊のラジオ 100%。 無尊トーク嘘映画レビューということで、このコーナーではリスナーの方が適当に送っていただいた映画タイトルに関して、うん、我々が勝手に嘘の、まあ、あらすじを想像してレビュー、うん、映画レビューをしていこうというコーナーでございます。はい、今月も来ております。ありがとうございます。ラジオネーム大子さんからの嘘映画タイトルが、うん、おっとっと迷宮入り。
うん、
おっとっと迷宮入りという映画タイトルいただきました。なかなか映画タイトルっぽくないですけどね。うん、ジャンルも難しいし、どうですか、どうですか、和田さん、おっとっと迷宮入り。
うん、
ど
ん
な
のか、これはね、はい、なんだろう、うん、時代劇。
あ、時代劇、和田さん時代劇
じゃないの、なんか。
はいはいはい。でも、あんまちょっと時代劇、あ、おっと、なんか、矢地さん、北さん的な感じ。
あ、そうそうそうそう。
感じですか、時代劇コメディ的な。
そうそうそうそう。
何が迷宮入りしていくんですかね。
だからなんか、はい、街中でね、はい、こう、なんか、すごい、今で流行り物、はいはい、っていうのを、要はその、なんだろう、探しまくるんだけれども、うん、その連中が、
はい、
でも結局どっかに分かんなくて、結局、はい、分かんなくなっちゃったみたいな。そう。
毎回、
分かんなくな
っちゃった。時代劇探偵みたいな感じかな。
そうそうそうそうそう。
探偵物の時代劇バージョンみたいなね。
そうそうそう。
みんながもう、
そう、
血まなかった。大事な釣り竿がねえんですけど、そういうのに任せすぎな、って探し行って行ったあげく、今回も、迷宮になっちまったぜ。おっとっとつって。おっとっと迷宮になっちまったぜ。
そうそうそう。そう
そんなーつって。なんか訳があってね、実はその釣り竿が、大事なこう釣り竿で、こう本人に帰るよりは別の返すべきところがあり、そこにこう、無事帰っていって、病気が治り、めでたしめでたしっていう裏で、その、釣り竿は迷宮になっちまいましたぜ、つって。
そう。
ああ、いい話。
そう、これもう時代劇だね、これ。
大劇か、うんね。おっとっと、僕なんか、うん、あれ、お菓子の、おっとっと。
ああ、あれね。はい。うんうん、
なんか魚とか、うんね、なんか潜水艦みたいなやつ。うんうん、なんかその、おっとっとに隠された、こう、うん、謎をね、うん、探していくっていう、やっぱ水、やっぱ迷宮入りってあれで推理物になっちゃうな。
そうそうそう。だからその迷宮入りって言ったら絶対。
まあ、一見普通のお菓子、おっとっとなんですけど、うん、実はこう開けてみると、うん、実はこう魚と潜水艦の一つの割合がおかしいと。これ何かしらの暗号に違いないと。ね、
ダイニングメッセージとか。
ダイニングメッセージか、何かで。で、こうなんかあれって結構なんか空気がね、入ってパリって割れるじゃないですか。うん、あれはこう中を割ってみると、はいはい、実は中にこうメッセージが書かれてるんですよ。
そこ何黒板使って計算したの？
そう、計算をして。で、おっとっと、おっとっとどこの会社作ってるか知りませんけど、おっとっとの会社にこう潜入してね。実はその、おっとっと作ってる会社がこう、日本を闇から支配しているっていう。それに気づいた中の菓子職人の人がですね、こう、どうにか伝わればと思って、こう、暗号を中に入れる、こう、ダヴィンチコード的な感じですね。
おー、いいじゃない。
私の中では、日本版ダヴィンチコードと言ってもいいでしょ。
いいでしょ。
おっとっと迷宮。
なんか、ショートムービーでこれできないかなとか、ね。
あ、確かに、ちょっと短編でもまあ、面白いですね。
面白そうじゃないこれなんか。
星新一の短編でもいけそうですね。おっとっと迷宮入り。うん。
撮りますかとか言って。
撮りますか撮りますか何もストーリー決まってないですけど。うん。
なんかなりそうな感じするけど、ね。
うん、なかなか面白いですね。ありがとうございます。うん、おっとっと迷宮入りはですね。うん、なので、渡里さん的にはもう時代劇。
そう。
時代劇探偵。
そうそうそう、そう、う
ん。釣り竿を探しのね、わからんけど。僕はもう日本版ダヴィンチコード、おっとっとに隠された謎を背負ってですね、うん、おっとっと作り工場に潜入する話でございます。
でもこれも、このタイトルも、
はい。
とかこのレビュー、うん、これもなんか結構いいのが揃ってきそうな感じするんだけどな。
そうですね。うん、
多分この中で多分いいのが多分出てくるんじゃない。
年に一回アカデミー賞決めましょうじゃん。他主演男優賞とか決め
なんかね、映像化になりそうなのもなんか出てきそうな感じする。
うん、
ネタとしてね。短編でショートムービーでね。
ショートムービーで。
いけそうな感じはするけど。
うん、まあさっきのエレキの若大将を見たらね、面白ければ何でもいいんだなって思う。ストーリー全然ないんだもんな、なんか。
そうなんだよ。
面白ければ何でもいい。面白いですからね、普通に全編通してね。意味わかんないですもんね。あの、テントでもみくちゃになってるシーンとかね。謎シーンがね、いっぱいあるんですよね。そうそうそう。
ツッコミどころ満載ってね。
めちゃくちゃですよね。あの、おばあちゃんも面白かったし。
あ、そうそう、イタチョコさんね。そうそうそう。
キューのおばあちゃんも面白かったな。ということで、今月のテーマはですね、はい、イントロ長いソングということでいただいておりまして、うん、あ、これ渡さんの推薦曲ですね。
そうです。
谷村新司の群青です。どうぞ。
ハッピープリンセスタイム。
エンディングになりました。お笑い芸人ブソンのラジオ 100%。 この番組はフォロワーと嫁さん、超募集チャット北山326様、表現痛み市から市川裏ライフも声なくライス内戦内内戦様のテイクでお送りしました。次回の放送は来週10月9日の夜11時です。また番組ホームページには今回の放送のバックナンバー放送も来ますので、ぜひアクセスしてください。今月のテーマイントロ長いソングです。よろしくお願いします。はい、ということで、今回渡辺物語の一環として、
はい、ちょっとね、
加山おすすめの加山雄三さん。
そうです。
まあでも渡辺を、ナベプロを支えてきた俳優さんですもんね。
そうそう、
まあ、俳優さん、歌手の一人ですからね。
うん、そう。なんて面白いもんだって。うん。
田中邦衛さんは別にナベプロではない。
違います。うん。
なるほどね。田中邦衛さん、いや僕の中ではもう田中邦衛さんが、加山雄三はもうずっとイケメンだから、まあ、今も変わらずダンディーだからあれですけど、田中邦衛ってこういう役だったんだと思ってびっくりしました。
頼むよみたいな感じでしょ、
ね、なんかいや本当それが衝撃的でした。なんか今の世代はマジでジュンジュンっつって、
あ、そうだ、みんなそのイメージがあるから、うん、おそらくこの若い時の田中邦衛さんを見ると多分意外だと思う。
いや本当にね、びっくりしました。今のいいじいちゃんのね、いいじいちゃんと思ったらこんなね、なんか面白野郎だと思わなかった。
そうそうそう、本当この映画にもね、本当有名な俳優さんいっぱい出てた。黒沢俊雄さんとかね。
あ、そういえばそのなんかガールズバンドの中の一人は加山雄三さんの奥さんになった。
奥さん、そうそう、松本めぐみさんね、
とかは読みました。そういえばトリビアみたいな。
そうなんですよ。
すごい面白い。いやでもなんか、ね、その若大将シリーズの中でも、うん、その有名なとか、まあ、あの二人を夕闇側みんな知ってますよね。
そうそうそうそう、
僕もタイトル知らないけど その曲ね、あのダウンタウンさんのごっつええ感じのお前が歌うんかいシリーズでやったりしてました。二人を夕闇が、ね、歌うぐらいだったらここで流せばよかったんですけど、流しはしないっていうのがこの番組っぽくていいですね。
まあ今度流しましょう、
ぜひね。はい、ということでまた来週もよろしくお願いします。今夜の相手、頑張れブソン君と
渡里裕次郎でした。
それではまた来週。